TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
寒くなってきましたねって言おうと思ったら、ね、今日21度だったね、最高気温が。
そうですね、
なのでちょっと本当は焼き芋の話とかしたかったんだけどね。
なんか秋がちょっと長いですね。
そうよ ね。てか秋と思わせて、何かちょっと夏の終わりみたいな、秋みたいな。
そうそうそう、心地いい日が続いてます。
焼き芋屋さんがね、うちの事務所の前に泊まってるんですよ。
あ、へえ。
でこう帰宅時間を狙ってね、みんな通るところにいるわけですよ。
はい。
でその後になると、同じ移動車なんですけど、セブンイレブンの前に止まってるんですよ。つまり、クタクタになって帰ってきた人が、セブンに帰り寄って、
分かってるんだね。
丸越の前には止まんないんですよ。丸越には、
あるからね、あるから焼き芋がね。
でこの間、なんでそれが分かるかっていうと、ちょっと特徴的な個性的な、なんていうんですかね、のぼりみたいなのを自分で作って、安納芋なんとかかんとかみたいな感じでこうね、車にベタベタ貼っつけてるんで、それで分かるんですけど、
はい、
この間そしたらね、休日のね、今度は夕方ぐらい、人がこう、出かけて家族がね、帰ってくる時間、駅前に止めてました、大きい駅の前に。それも見まして、子供はもう見ていい匂いで美味しかったら、ママあれ欲しい、パパ食べさせてじゃないですか。気が利くっていうのももはや悪どいなと思って。
いやでも知恵でしょうね、やっぱそこを狙う、ね、時間帯狙っていかないと。タクシーの運転手さんもそうですけど、やっぱり、あのね、お客がいる場所に行かないと。
匂いですよ、しかも。
あ、匂いね。だってあのほら、さ、新橋のさ、パパドゥなんとかっていうシュークリームとか
ございますね。
あれもすごい緻密に計算されて
る。パパドゥは芸能事務所の名前ですね。
あれ何でしたっけ？
ビアードパパだと思います。パパドゥは芸能事務所です。俳優さんが多く所属する芸能事務所です。
知らなかった。そうなんですか。
はい、パパドゥではないですね。
あれも、すごい計算されてるんですもんね。改札出て。
そうだよね。
そう。すぐのところまで、ちょっとこう、近くまで匂いが来るように、計算して匂いでお客さんを誘導してるみたいなことを聞いたことありますよ。
上野広小路もそう、アブアブの下に入ってる。
あ、そう。
うわーっていい匂いがね。
だから何回も何回も焼いて、こまめに焼くって言ってまして。
一気に焼きゃいいのにね。
そう、匂いを出すために、香りを出すために。
ね、考えてらっしゃる、
ね。そうですよ。やっぱ売るためにはね。
まあ、立地が全てって言いますからね、商売はね。飲食なんか特に。
本当に。ね。で、まあ、どうでしたか？だってもうなんかみんなやっぱさ、気になってるでしょ。
しっぽり旅の。
記者会見だって、どうせほら、後ろにその市松模様の TBS のなんか記者会見のパネルみたいなの背負ってるから。
てか、これは記者会見じゃなくて、どっちかっていうと、なんかを発売するときに、何々書店とかの、ぶら下がりなインタビューで使うやつの後ろですね。パネルね。
そうそうそう。
格闘家とか
やるもんですね。金屏風でもよかったんですけど、まあ、ちゃんとパネルがあるから。
行ってまいりました。皆さんのおかげでですね。ゆっくり休めまして、長野と石川県とゆっくり温泉に浸かって、
石川県どこに行く？金沢
じゃなくてね、山代温泉っていうちょっとね、外れたところにある、昔からのすごいのよ。私あれ見るの2回目だったんだけど、四国の道後温泉と一緒で、街の真ん中にいわゆるお湯に浸かるためだけの公共の温泉があるわけですよ、でそこでみんな浸かってっていうのが昔からあって、で、それぞれの場所に、そこを中心としてですね、旅館がいっぱいあって、で、まあそこで、そんなに、こう街を人が歩いてるって感じじゃなかったですけどね、まあ、しっぽりと、しっぽりとしっぽりしてきました。
七日豪健の街でしっぽりしてきたんですね。
加賀百万石しっぽりですよ。
金粉の街で。
金粉の街。
しっぽり。
歴史あるしっぽりをですね、決め込んできました。
あ、そうですか。
楽しかったですよ。
何食べたんですか？
いや、これがちょうど私たちが離れ るあたりで、うん、いわゆるカニ、ズワイガニが解禁になるんだったんですけど、その前だったんで毛ガニだったんですけど、美味しかったですよ、いろいろとですね。さあもうこの話になると全然しっぽりじゃない話になっちゃうんだけど、宿3軒泊まったんですよ、うん、宿ホッピングしたんですけど、うん、それぞれホームページとかには一切この宿はこういうお客さんを目的にしてますとか書いてないのに、うんうん、ターゲットにしてる客がもうそれぞれ全然違くて、それこそ山城温泉なんて目と鼻の先なんですよ、2つのその宿、
はいはい、
全然全然違う客層がちゃんと集まって泊まってて、その、この件、アイラに書いたんで、アイラの編集の人これ聞いてるんで、お前さっき書いただろ、それって言われそうなんですけど、うん、まあ、文章で読みたい人はアイラを読んでくださいなんですが、結構感動した。客商売やっぱこうじゃなきゃなと思って、うん、どこにも書いてないんですよ、うん。うちはこういうお客さんのためにこれをやりますと書いてないんだけど、ちゃんと1軒目の長野は、いわゆる若い時に豊かな日本っていうのをしっかり知ってる60代後半の女性グループとかシニアのご夫婦。二軒目は親を連れてきて孝行するための宿。で、三軒目は半分以上が外国人。
へー。
ヨーロッパ人。
何をキーワードにすると
思うでしょ、思うでしょ。
分かれるんですかね。
だから結局そのホスピタリティ、基本的なホスピタリティとこ以上に、細部にメッセージが宿って体現されてるんですよ。すごいと思った。
すごいね。
で、食べるものとかもやっぱり、一軒目のところは海じゃなかったわけです。山だったわけ。そうすると山の幸っていうのをちゃんと食べさせるんだけど、まあ、どっちかっていうと温泉が秘湯と言われてるっていうのをみんな楽しみに来るみたいな。二軒目のところは本当にご飯が豪勢で、うん、一回一回こうもちろん中江さんが持ってきて、うんうん、しかもさ今時代が変わってね、うん、昔部屋の料理だったじゃん、うん、いい温泉っつったら、それが多分ちょっと今時代と合わなくなってきてんだろうね。なぜならほら椅子じゃないじゃん、
うん、
正座になると年齢的に座れない人もいるから、みんなレストランに集められるんだけど、みんなただ全部個室なのよ、でそこに中江さんが一つずつ持ってきて、八寸は何とかですって説明して、何とかもみじがこう乗ってたりとかしてさ、いやこれは親連れてきて喜ばせるやるだと思うと、本当にそんなにお客さんともすれ違わないで設計されてんだけど、そういう客ばっかりならすれ違う、でエレベーターの中にちゃんと椅子があるとかさ、さすがだわ。でも3軒目は個室でご飯とかを一切気にしないわけですよ、そのヨーロピアンの、うん、外国人の人たちだとから、うん、多分そこ関係ないの。だからもうなんか高級国民宿舎みたいになって、みんなで同じとこでご飯食べて、私たちは結構それあらみたいな感じだったんだけど、でもアメニティだったりとか、
はいはいはい、
借景だったりとか、
はいはい、
建築物だったりとか、あとライブラリーが3つぐらいあったのかな、なんかとか、
うん、
すごいそういうところがおしゃれなわけよ、
うん、
ちょっと話聞いたらさ、
うん、
どこもさ2代目3代目なわけよ、
うん、
そうすると親の代はいい時代だよね、家族でみんな旅館行って、だけど今さ海外旅行行っちゃったりする人の方が多いし、コロナ後だしさ、二代目三代目超大変じゃん。ちゃんと定めて、
うん、でターゲットを定めて、
そうでそこに向かって全てのサービスを集約させていくってことがちゃんとできてると、どこにも書いてないのに同じ客が集まるの。
面白かった
本当に。
やっぱ細部に宿るんだね。
そうだって。そうじゃない客が来てもいいわけじゃん。大体じゃあなんで私たちそんな全然違うとこ行ってんだって話なんだけど、そうじゃなくてもいいやつね。みんな同じ。で、それぞれにやっぱり特色があって、そこを満たされたいから来てる人たちだから、みんな満足げなんですよね。これは望んでたサービスじゃないっていう感じの人はほとんど見ない。だって、トリップアドバイザーとかある見るじゃん。みんなそう。同じとこ褒めてるし、でもここを褒めてくださいとは書いてないわけでしょ。すごいな。いや、すべての商売これじゃなきゃなと思って、やっぱり。
いや、焼き芋もだからそうなんだよ。
かゆいとこに手が届くってことですよね。
うん、
我々はどこがかゆいかもうわからない。背中さ、たまにさ、ない。
書いて。
背中とかこうやってやってさ、書いてて、あれここがかゆいと思ったのにさ、腰のあたり書いたらここじゃないなっていうさ。
かゆいとこ手もあんないしね。
そうそうそうそう。孫の手。孫の手が必要。そう、そういうのことを、仕事を休んだんだからちゃんと休んでくりゃいいのに、一人ですね、聞きました、ちょっと見ましたっつって、しっぽりさんに、あの、これ、これ、この、
こうなってるの気づきました。
これすごい。アメニティ見て、これ違うのよ。こっちはね、そんなにアメニティ気にしないお客さんだから、これは大体どこの温泉にもあります。こっち全部オリジナル。見て、ほら。オーガニック。これ、こだわるの好きな人来てんのよ。しかもこれ、売店で買えんのよ。すごいわよね。客単価上がるわね、とか言いながら。
しっぽりも詳しいんじゃないですか？
しっぽりは、しっぽりは、そういうのはあんま興味ないですね。
ああ、そうなんですか。
しっぽりは私、ずっとプロレスの話と、その、商売、客商売とはって話を聞かされてて、ちょっとかわいそうでしたね。いや、だからなんでかって言うとさ、うん、結局、すべての商売がそうであるみたいな話になるわけじゃん。その話をすると。そしたら私と堀さんが言ってる大和田さんもさ、うん、みたいな話とか、生活は踊るもさ、っていうラジオの話になって、うん、いろいろな仕事もさ、みたいな。で、なんかこうし、あなたはどういう、私はどういう仕事をしてきてどうのこうのみたいな。うん、やってくると旦那さんが、ガンプロはさ、みたいな話になって、またガンプロの話か、っていう顔、ああ、っていう顔
する。結局そこ行くんだ。
そう。またそう、結局、すべての道がそこに続いちゃうんだ、っていう顔されながら。
でもすごい、だからなんか本当お商売ってちゃんとこうターゲット欲しいターゲットをなんかしっかりまずこう定めるのが基本じゃないですか、うんうん、それ理にかなったことみんなしてるんですね。
もう最近思ってなんか仕事の仕方みたいなことをなんとなくこの年になったらさ箇条書きで分かってきたじゃん、
うん、
私たち、
うん、
これはやっぱどっかに記して残さない、うん、残したいなとは思い出したね、
うん
う
ん、
もう私の経営本みたいなことじゃないんだけど、
うん、そうですね、やり方違うしね、そうそうそう、私とあなたともまた
そうなので、職種によっても変わったりする、でも基本全部多分一緒なんだよ。私はその、うん、いろんな業種を渡ってきたけど結局全部一緒だったから、うん、それとかをさ、
ど
っか
方法は違えど、
そうそうそうそう、
でもこう全部一緒だ、ぎゅっとこう集約集客させるのはなんか一緒ですね。
っていうさ、そのいわゆる仕事のテーマっていうのがあるじゃん、
うん、
そのこれを何のためにやるのか、うん、誰のためにやるのか、うん、それがどうやってやって体現されてるのか、ちゃんと細部にっていうのが一つと、うん、あと、うん、じゃあその中にいる人たちとどうやって働くのかっていう二つじゃん、
うんうんうん、
その二つじゃ、中にいる人、外にいる人、うん、つまり人間とどう働くかっていうことと、うん、プロジェクト自体の明確化をどれだけさ、しっかりさせるかっていうさ、結局その二つだよなと思って。で、最近思ったわけ、私は。我々の時代は終わった。
なんで？
始まらないうちに終わった。あのね、やっぱり、もっと出力の弱い人がこれから来ます。ジェーンス占い。ジェーンス占いによると、
結構強めの旅してきた
のに。そうそう、ね。私たちの心の旅もこれだ、そう。
結構強めの旅してきたでしょ、今まで。
電流も強めに流してきたし、つまみも全部右に回してきたし。
金沢も強めだったでしょ。
強めだったよ。ね、
いろいろ。
金沢にさ、金沢でさ、部屋にさ、あの、露天風呂がついてるっていうやつ。
ああ、強め。
そう、っていうのをやってみようって話になって。うん、で、全部シップリに任せたわけ。で、うん、お願いしますって言って撮ってもらって、したらさ、超面白い。段差でさ、棺桶みたいなのが段差になってるさ。なんかさ、二人で、なんかイメージだと、丸いところに二人で入る感じじゃん。
ああ、そうね。
それがちょっとエロスもあるじゃん。
お椀みたいなね。回らないやつね。
違うの。あのね、木の棺桶みたいなのが、上下で二段になってて、だから一人一つずつの立ちが入れないわけ。で、で、下はぬるいのよ。で、上は熱々なの。で、しっぽりはぬるいお湯が好きなの、
うん。
で、私は熱いお湯が好きなんだけど、上の熱さがちょっと尋常じゃないわけ。で、しっぽりが下に入って、じゃあ私上入るわ、つって、つって、つって、バシャン。
違うオケなの？
違うオケ。
違う缶オケなの？
段差ね、違う。だから、階段みたいに段差があって、うん、上の缶オケと下の缶オケがあって、横にはなれるの。だけど一人しか横になれないの。でそんなさ室内の露天風呂見たことある？そんな室内露天風呂なかなかないでしょ。
さすがです。でさすがですね。
そでなってて本当あの演出じゃない方の、うん、あの熱湯風呂みたいになっちゃってスーパージョッキーの、うん、あちちあちちあちちみたいになって で私がバーンって入るとトリクルダウンするわけ。熱いお湯が下のしっぽりが浮かんでる。これが本当のトリクルダウンだっていう。わかる？
流れ落ちて。
そう。金持ちに金が回ると、下にどんどん落ちて、This is トリクルダウン！っていう。 やるとちっちゃい穴からうわーっていくわけ。するとシッポリはぬるいのがいいのにどんどん熱くなるから。
それそう。でもなんか初めて聞きました。
私も初めて見た。本当に
ひな壇の上段
と下段、そうそうそう、下段みたいになってて、そこに棺桶が2個並んでて。
それ何を楽しむ？何の趣を楽しむ？
いやだからトリクルダウンだよ。トリクルダウン。
何の趣を楽しむんだろう。
なんかいやあの仲良くしたいけど同じ釜の飯は食いたくないみたいな人たちじゃないんじゃない。
コロナだからってこと。
いや違うと思うけど、加賀百万石的には違うと思うけど、
ですごいトリクル
ダウンつってベシャーつってうわーとお湯が下に流れてて、あちゃちゃちゃちゃとかつってで本当あのスーパージョッキーの、うん、あのお風呂あったじゃん、入るやつ、うんうんうん、まさにあれが2個段差で置かれてるって感じ、
シャンパンタワーみたいな感じ。
いや 2個だけだけどね。
でもこう
そうそうそう
流れ落ちて
で上から下に落ちてくる。
へえ
すごいわって楽しいなっていうの。
あそう楽しい、
ね、ですっごいね残念なことがあったの、
うん、
何軒目かのお宿で、うん、ベッドの寝心地がめちゃくちゃ良かったの、
うん、
最高の寝心地で、うん、今まで家の、ね、ベッドってさ、うん、ベッドマットレスが腰が痛くなるの寝てると、
うんうん、
買い替えなきゃと思った。私この間も底根市っていうのすごい行ってきた、うん、ベッドマットレス底根市っていうのに新宿まで行って一個一個寝て
底根で買うなよ。
で全部いっぺんに見ようと思ったら底根市しかなかったの、うん、で、うん、フランスベッド、日本ベッド、うん、シーリー、うん、シモンズ、ね、うん、スランバー、いろんなところの全部横になってさ、うん、どうだ、分かんなくなりながらやったわけ、うん、分かんないな、なんつって。で、旅行行ったじゃん。うん、で、あるところで寝たらすっごい良かったわけ、うん。目覚めもいいし、疲れも取れてるし、これだと思って。で、あの、中井さんに、すいませんって。で、ベッドだったよ、そこ、布団
に。はいはいはい。
あの、旅館の人に、はい、すいません、あれ、どこのなんですかって言って、はいはい、したら、あ、よくお客様に聞かれるんですけど、うん、オリジナルなんですよって言われて、って言って、期待高なるじゃん。
うん、
そうなんですかって言って、でも教えてもらえないんですか、いや、ちょっと、とかつって。うん、で、でもちょっと待ってよと思って、絶対商品タグってのはどっかについてるはずだと思って、うんうんうんうん、もう麻薬捜査犬ですよ、そんなったら、私は。うんもう、綺麗にシーツが畳まれてきてなってるのに、ブワー剥がして、麻薬どっかにあるから探せみたいな感じになって、ブワーひっくり返して、タグ見たら、親会社が、そこの会社じゃないんだけど、作ってるとこの、OEM とかなんのかなわかんないけど、そこの会社を検索してみたの。したら、そこが作ってるかどうかわかんないよ。そこが作ってるかどうかわかんないけど、その OEM の会社の親会社が無印だったんだよね。身の丈。
あ、そう。
で、コイル数とかも書いてあって、見たら、ほぼ無印に同じようなのがあって、わかりましたと。やっぱりニトリ無印でいいんだ。そういうこと、背骨がイエスって言ったらもう全部イエスだよ。うん、それは。
多分、だからそうですよね、うん。無印もそうやってなんかビジネス、旅館相手にやってるんでしょうね。
無印がやってるかどうかは分かりません。ここすごく大事なところなんで、インターネットで書く人気をつけてください。うん、無印のベッドじゃないんです、
うん。
調べたところ、そこが書いてあった OEM で、らしき会社の親会社を調べたら無印だったっていうことで、うんうんうん、ってことは無印と近いものがあるんじゃないかと思って調べたら、近い商品があったっていうところの話なんで、これ大違いですかね、無印が作ってるっていうのは。だけど、そこの位置行ったじゃん、その、先月か先々月か忘れたけど、やっぱり、どこのホテルに降ろしてますっての、ブワーどこも書いてる。星の矢は全部うちですとか、世界のマリオットは全部うちですとか、書いてるね。やっぱそういうのは売りになるわけですよ。マットレス、
うん。
で、そこで私がやったとこは、身の丈が、無印っていうのがすごい。
うん、結局、こう、肌にあったんですね。
だってね、その人の育ちがどうっていう話っていう、おとぎ話っつったら、布団の下に豆一個あるお姫様の話じゃん。どう考えても。うんそこから考えてもですよ。私が最も眠れたベッドが、無印に近いものがあるっていう、この、
でもあなたんちなんかそれこそなんかシモンズだなんとかだって、やってきたお家じゃないんですか？
違いますね。てか実家の時はわかんない。だけど、そっからもう一人暮らし、20いくつで一人暮らししてるわけだから、ずっと自分で通販とかで安いの買ってきたのよ、マットレス。で、今のマットレスが一番確かに高いんだけど、寝心地はあんまり良くなくて、やっぱね、 寝たんじゃないの。
いやでも本当寝具だよね。私だってもうなんか朝起きると首痛いから。
それも合ってないからね。
本当不思議なんですよ。普通人って多分あれ、うん、休むために寝るんでしょ。そう。だって起きると疲れるんだよ。
首が痛い。わかるわかる。言いたいことわかる。首が痛いってことは枕が合ってないんじゃない。私こないだそれでさ聞いてよ。底根市。底根市超楽しい。今度一緒に行く？底根市大体ね、新宿のアイランドなんタワーっていうところでやってんのよ。で、全部の。
底根が底根市行ってどうする
？そう。そう。私たち底根が。底根のお出ましだっつって。で、底根市に行くとさ、いろいろ教えてくれる人がいるんだけど、まあそれも営業さんが上手い人とそうでもない人がいるわけだ。で、上手い人が行って話聞いたら、大体皆さん間違えるのが、新しいマットレスにした時に枕を変えない。前と同じ枕です、うん、そうすると沈み方とかが変わってんだから枕も絶対変えた方がいいのに、うん、同じのにして首が痛くなったらなんだって言って、うん、それをマットレスのせいにされる方もいらっしゃるんですけど、一緒に枕もこのタイミングで変えた方がいいですよ。ただいま、
うん、
こちらのマットレスを買うと枕もプレゼントってことだ。
そして
返済や。我々はもう発電力が残念ながら強いんですわ。
うん、
で最近思うのは、う
ん、自分が強いって感じたことありました？
そんなことしかないです。子供の頃から蹴られた男の子にやめてくれって突き飛ばしたら怪我しちゃって幼稚園に親が呼び出されたりとか私のせいじゃないわって、あっちが手出してきたんだわってね、あるじゃないですか、そういうのとか、
うん、
もうそうですけど、基本的にもちろん弱いとこもありますよ。だらしないとこもずるいとこもたくさんありますけど、そういうことではなくて全部出力は基本的に強いです、うん、強いってのはポジティブっていうことではなくて、すべ、うん、てにおいての蛇口が緩いんです。
でもそれを今ここに来てちょっと弱めようと思ってるのはどうしてですか？
うん、弱めようと思ってないです。なぜなら無理だから。
反省してるんですか？
反省もしてないです。だってこれ時代のせいだもん。ちょっと前まで、うん、まあ、自分の書いた文章でもそれのさ、
うん、
違いがあるって話したじゃん。昔だったらこれをみんながゲラゲラ笑ってくれたけど、今読むとちょっとこれ強すぎるなっていうか、うん、笑いとしてもきついとか、うん、誰かを傷つけるんじゃないかって思っちゃうとか、いうのが出てきて、でそこの出力の調整はね、
うん、
仕事なんでちゃんとやりますけど、ラジオとかも含めて、ただもう存在としての出力がやっぱりでかすぎるので、
本当そうね、本当そうね、う
ん、あなたもそうじゃん。
本当気をつけます私も。
いやなんでそんな眉間に眉間にすごいシワ寄せてる。
いやいやいやいや、
ミカちゃんはそう見えないけど実はすごく出力強いんだよね。
そう。だからもうジェンスっていうものに、ものに、堀井美香っていうものになってきてしまってて、うんうん、まずいなと思います最近。
その顔。
まずい。これはまずい。
あの。私たちやりたいことを一生懸命やるとか、
はい、
来た球を全力で打ち返すとかっていうことでここまで来たし、これから先もそういう人に道が開けていく可能性はあると思うんですけど、はい、ただ道が開けた先に求めてる人がいるかって言ったらそれちょっと微妙っていうさ、
はい、
わかる？
わかります。
雑踏で声を上げても基本的には声が届かないみたいな人の方がこれからは求められるんだろうなと思って、
うん、
思って何かそのやっぱりちょっと下品なことを含めて強いことを言ったり、まあ、この番組は続けていくよ別に、全然やめるつもりもさらさらないし、私たちはつまみはないです。なのでこのままスイッチのオンオフしかないんですけど、ないんですけど、ただちょっと、ま、もっとさ、何か正しい正しくないっていうことでよく語られるがちなことだけど、それこそ今60代後半とかのバブルをがっつり味わってきた人たちとかだとさ、え、こんなことでみんな怒っちゃうの？とかさ、こんなことで傷ついちゃうの？なんだかな？みたいなこと言ったりする人がいるじゃないですか。で、そうじゃなくて、もうあの時から傷ついてる人はいたんだけれども、それが言えなかったけど、言える世の中になったんですよっていうのが今、ここ、now って感じじゃん。今ここって感じじゃん。うんうん、で、その通りだと思うんだけど、じゃあ昔はなんでそれがまかり通ってたかっていうと、もちろん我慢してた人もいたし、傷ついてた人もいたんだけど、それでも人の口に上って人気があったってことは、つまり、それでも OK とする人もそれなりに数がいたってことなんですよ。で、どういうことかっていうと、やっぱ時代の強度が全然違くて、今そういう人が出てきてそういう話したらギョッとするじゃん。で、これは正しさっていうものが浸透してきたのもあるけれども、時代の強度っていうものがやっぱり、まあこのね、不景気だの格差だのっていうさ、トリクルダウンしない感じだとさ、当然のようになっていくじゃないですか。で、そうなっていくと、ただこっから先は難しくて、 じゃあ誰かがその出力の弱い人を見つけてきたとしても、その人がそこに出力が弱いままで居続けられる環境っていうのを作れるかどうかっていう、また別な、うん、の話なんだよなと思って、うんうんうん、
で出力の弱い人って弱いままでいいじゃないですか。
いいんです、そうなんです、おっしゃる通り。
別にどうこうしてほしくないんです、本当にいるんですよ、うん、なんか私たちこうやって人の前に出てなんか喋ったりとか、うん、まあ人様のこう目に触れてみたいな仕事をしてるから、うん、さもそれが当たり前になってしまってますけど、でちょっと触れた方がいいのかなとか思いますけど、そう、ね、うん、もう一切あのなんていうの、感知しないでくださいっていう人本当にいますからね。
そうそう、あのでそういう人たちもじゃあ前に出たくないのかもしれないけど、それってすごい今さ雑にさ一言でコミュニケーション能力が高い低いっていう言葉だけでまとめられるんですけど、それじゃないんだよね。
違う、
コミュニケーション能力とは全く別の話なのよ、うん、で世の中確かに例えばタレントさんなんかで言ったら、うん、フワちゃんとかは出力すごい高いじゃん、うんうん、強いし、うん、でもちろんいや優秀な人はどこ行っても優秀っていうのを絵に描いたような人があの人だと会ったこともないけどね、うん、ただ見てると優秀な人はどこ行っても何やらせても優秀っていうのがもう絵に描いてる人だと思うけど、あの出力の強さの人はやっぱり突破口があるんだよね、
うんうん、
ただあれぐらい気がつけてものが達成できて頑張れて形にできて人を楽しませることができる人でも、出力が弱いと今こうあんまり人の目につかない、うん、で つきたくないって人はそれでいいんだけど、ただ意外と世の中が今求めてんのは薄味、なんつーの、
うん、
重湯っていうかさ、
うん、
ピリ辛納豆そばみたいなことじゃないっていう、だってそっちじゃん、辛いし、ね、ピリピリするしネバネバしてるしみたいなさ、
さゆみたいなね、そう人を求めてるってことですよね。
お出汁ね、
うん、
丁寧に取ったお出汁みたいなさ、
うん、なんかそうですね、うん、そこの調整の仕方難しいですね。
難しい。
私なんかその周りに演奏家みたいな人がたくさんいるんですけど、うんうんうん、やっぱり自分で SNS やったりコンサートやったりとかしてどんどん出ていく子もいれば、うん、本当になんて言うんですよ、美しい演奏してで、まあ、優秀な演奏家として成長してきてて、うん、音楽学院の人とかも話すんですけど、うん、でもやっぱりあんまりこう主張したくない、うんうん、自分の演奏を大事にできればいいみたいなことを言うんですよ、うん、普通、うん、本当本心でね、うんうん、だから多分そういう人もいるでしょうしね。
でそこの組み合わせが難しいよ、実はそういう人の押し付けがましくないものを聞きたいっていう人はたくさんいるんだけど、その人が出ていかないから、
そう
もういつまで経ってもそこが繋がんないわけじゃん、
うん、でみんなに出なよって、あなたいいよって言われてるんだけど、うん、やっぱ別に自信がないとかじゃない、全くそういうことじゃなく、うん、自分の生き方としてこれがいいんですっていう子なので、うんうん、ね、
需要と供給で言うとどうなんだろうね、その、うん、実際って今の時代を考えると少し出力の弱い人の話っていうのを求められてるなって感じがするんだよね、私たちみたいにギャーワッギャーギャーギャーみたいじゃなくて、でもそういう人たちがもし話したくない、そんなに話したいわけじゃないんですってなっちゃうと、ニーズは満たされないままになっちゃうね。どうなんだろうね、騙して連れてくるしかないから。
そうね、気がつかれないように舞台を用意するしかないですよね。
そうそうそう、帰り道歩いてたらそこが舞台だったみたいにするしかない、ね、
あれみたいな。
そう、今回旅行してても思った、なんか豪華でしょ、なんとかでしょ、かんとかでしょっていうものもあれば、徹底的に避難してる宿もあるわけよ。
うん、
もうインテリアだから、その入ったら掛け軸があって、うん、何があってカニがあって冷蔵庫の中もいっぱいで、でご飯もすごい豪華でってとこもあれば、部屋入ってたらガラーン、なんもなーみたいな、引き算引き算引き算でも、多分今この引き算引き算引き算の方が人は癒されるんだろうなと思って、
うん、
で結局何がっていうと疲れてんだよね。昔旅行って言ったら疲れてても英気を養いに行くっていうのは摂取することだったじゃん、だけど多分今ね捨てに行く、まあ、よく私はその充電の前に放電しないとねっていう話をするけど、これは捨てに行くっていう作業が、うん、一個前段階にあるっていうのに気づけてるかどうかでいろいろ変わってくるなと思って、
うん、
で私たちは詰め込むことしかできないから、誰かそういう人をねピックアップしていきたいですよ、本当に、
うん、難しいね、うん、なんか例えば作家でもさ、うん、 無気力感で物事書いて、うん、それが共通の感覚ある人たち売れたり、
はいはい、
で人気がついてみたいな人たちっているじゃないですか、うん、はい、ところがやっぱり本売ったりイベントやったりしなきゃいけなくなるとなんかどうしても
そうなんですよね、
そういうイメージじゃなくなってきて、うん、そこも本人ちょっとあれだろうね。
で本当はそんなのは宣伝担当の人がやればいいんですけど、うん、今 SNS っていうのがその書き手だったり喋りたり直結、私なんか超得意だって、それがずっと宣伝の仕事やってきたんだからさ、こういう仕事やるまで、
うん、
どのタイミングで何をどれぐらいの頻度で言えばいいかなって分かってますよ、
うん、
だからこうやってやってるわけで、多分だからその例えばネットに掲載した文章とかって言った時にジェーン・スーさんの文章はすごいアクセス数がある人気があるからだと思ってる人いると思うんですけど、違います、適切なタイミングで私がものすごい適切な告知をしてるからですっていうさ、
うん
う
ん、
ところもあるわけじゃない。これをただ全員に求めるのは酷だなと思うわ、うん、確かに、うん、でそれをやることによって失うものも絶対あるから、
うん、
やっぱさ宣伝の会社作るしかないんじゃないの、もう。
そうですね、
うん、宣伝の会社を作って私は営業として歩き回る
まあでも宣伝の会社ってたくさんありますけどね
あるけどさ、まあ、いわゆるマネージメント兼その制作物の宣伝っていうところまでちゃんとできてるかどうかって言ってちょっと怪しいですよ。まあそうすると結局またさ、そこでじゃあコミュニケーション能力がってなるけどちょっと違うんだよね、またね、
うんうん、
このコミュニケーション能力あるなるあるないっていう話と、あと技術的に宣伝のとか、広報とかのノウハウを持ってるっていう話と、出力が強い弱いっていう話はまた全部別なんだよな。で今はどっちかというと広報とか宣伝とかっていう能力があったとしても出力自体がそんなに強くない、だからいわゆるそのギョッとするような敵も味方も一気に作るみたいな人じゃなくて、じわじわと、
うんうんうん、
まあだからあの缶桶風呂で言ったら下の方のお風呂、
うんうん、
トリクルダウンされてくる方の温度でじわじわと温まってくるような人っていうのが求められるんだろうなっていうのを、カッチカチに熱い上の風呂に入りながら思ってました、
ね、下にザッパンザッパン熱いの熱いの、
そうなんですよ
湧き出しながら溢れさせながら、
うもうでもついに温泉に行って、
へえいいね、
あのしっぽりする年になりましたよ。
いいですね。
あなたは最近温泉とかは行ってないの？
え、温泉行きましたよ。
どこ行ったの？
お風呂の王様。
でそれ町田だろ町田のスーパー銭湯だろ
全然行ってますよ、
お風呂の王様すねてかさ、あとあってやられないの？
何が？
あ、堀さん、あ、
気づいてる人もいるんじゃないですか。でも全然、
ね、やめね、気づいてる人いたらその人堀井さんの全裸見たいかどうか分かんないじゃん、そこ配慮しないよ自分が私は見られても構わないわよって話じゃないよ、嘘、堀井美香の全裸別に見たくなかったっていうさ
中央にさ、サウナ室行くとさ、お風呂の王様ってさ、うん、中央にさ、すごいさ、塩が盛ったんだよね、
うんうん、
それみんなさ、こすりつけることやるようなことか
体に
こすりつけて、うん、塩まみれになっていますからね、ミスト室に。
え、お一人で行かれるんですか？お嬢さん
と一人ですね。
一人で、
はい。
あなた町田満喫してるね。
大満喫してます、
はい、すごいよね。だって、前どっかのインタビューでさ、
はい、
町田に足りないものなんかもうないみたいなこと言ってた、一つもないみたいな、そう、待って、町田っ子かと思った、
まあ、なんか町田、うん、そう、お風呂の王様ってあの辺にたくさんあるんですよ。
いっぱいあるよね。そうそうそう、そう、
まあ、スーパー銭湯ね、お風呂の王様だけじゃなくて、うん、いろんなお湯があるんですけど、うん、そこにあの行ってますね。岩盤浴とかほら男女一緒じゃないですか、
うん、そうだよね、
うん、全然平気っ
ていうか本当にそういうとこだよ。
何、
出力の強い人は
ごめんごめん、
私が見られてもいいのっていうスタンスしかなくて、人様が見たくないかもしれないってことについては
うっそ、だって銭湯に行って人様が見たくないかもしれないとか言って入れないじゃん。いやいや、そんな、
それは一般のアノニマス、顔のが割れてない人だったら別だけど、顔が割れてる人の裸見たくないみたいな、なくないですか？
あ、そっか。だから、あの、個室風呂にしたの。
あ、あの、全体には行った、大きい方も行ったけど、
行ったんじゃん。
行ったけど、
あんたなんかすぐわかるからね。
行ったけど、あの、人が少ない時間に来まして、やっぱりちょっと私のあの、ジャバザハットみたいな体を見せるのもどうかなと思って、人が少ない時間に行ったんで大丈夫でしたけど。
まあ、でもそしたら全部ですからね、エステ行っても、歯医者さん行っても。うん、
いやいやいや。 だよね、雑だよ。地上だからさ、うん、あれだけど。
そうですね。
尾道行ったりしてたじゃん。
あ、尾道も行きましたね。なんかそう、温泉いいですよね。さ、箱根にさ、私本当に良かった温泉があって、うん、箱根のさ、なんかこう竹林の中に温泉があって、
ね、
なんつったかな。
箱根とか熱海とかすごい、ね、
そう、
夢、天空の風呂みたいにいっぱいあるよね。
そう、なんて言ったかな、なんか竹がつく宿でした。
竹がつく宿で竹林の中に風呂があるの。
そうで、すごいね、こう山の崖みたいなところに温泉がこう、
すごい、ね、
お湯が、うん、を作ってて、うん、お風呂場を作ってて、うん、そうなんですよね。でそれ入ってね、本当ね、1週間ぐらい体がポッカポカみたいな感じでした。だからいいお湯だったんですよね。
泉質が合ってたんでしょう ね、うん、竹林の中で。
もう最近さ、うん、昔の思い出とか、あれ、これ本当にあったっけなって思い始めましたよね。
ありますね。
ありますよね、
うん、あとやっぱりさ、なんでこうなってるのか皆目見当がつかないみたいなことありません？
あります。
あれ、どうして、
なんですか、
なんでこの靴2足あるんだろうみたいなさ。私これ前も買ったのかしらとかさ、なんか似た服があるよとか、そういう話じゃないんだよね。マジで狐に、あとさ、なくしたと思ってたお財布が全く記憶のないカバンの中から出てきましたとか。この間びっくりしたのが、母親が使ってて、私の記憶の中ではそれから一回も私は使ってない。母親が亡くなってから25年、それから一回も使ってない。でも、ようやく私もこのカバンが使えるような年齢になりました。うん、お母さんありがとう。じゃあ使ってみましょう。さあ、開封の時です。じゃんじゃじゃーんって、でれーって開けたわけ。そしたら、手つかずの誰かにあげるご祝儀袋が入ってたわけ。で、開けたらさ、ピン札3万円入ってたわけ。で、ことぶきって書いてあるわけよ。
うん、
だからそれもう完全に結婚式の時に持って、うん、このカバンでっていうさ、これは結婚式に行くカバンではないし、そして誰にもあげてないってことは。
どうしたのそれ。
わかんないの。本当にわかんなくて。え、ってことは私そびれてるお祝いっていうのがあるの私みたいなさ。一回も使ってないと思ってたカバンの中に、記憶のないご祝儀袋が全額入ったままで入ってる。私もだから、今回、ちょいちょいのロケを挟んできますけど、
うん、いいです。聞きたいです。
旅行に行って、今日のしっぽりさんっていうの、一日一枚写真を撮るようにして、だんだん撮ってて、スマホじゃないですか。こうやって見てると、動く家みたいに見えてきた。ああ、楽しい、楽しい日々もあったね、みたいなさ、スクリーン、スクリーンなんていうの。
動く家ってどういうこと？
スクリーンセーバーじゃなくて、なんていうの、そういうの。動く、あれあるじゃん、スクリーンでさ。
ああ、はいはい。こう、
スライドショー、スライドショー、
それそれ。ね、私ちょっとこの写真見てもらっていいですか、うん、これ リスナーさんに見られるの残念なんだけど、うん、家みたいでしょ、
やばい。てかさ、ね、水玉何ですかね、この服は。
なんか
浴衣みたいな、
この
ワンピースですよね。
家みたいな写真は、うん、これ私た普通に
家じゃないよみたいじゃん、これ。
なんていうの、うん、いい匂いがする、うん、棒みたいのがあって、うんうん、
ディフューザーみたいな、
はい、うん、そう、煙が立ってる時に、うん、旦那さんがプチって、
うん、これね、ミカちゃんね、
映してくれたんですけど、
あ、それが線香みたいに見えるってことね。うん、家じゃなくてね、これね、あとあなたこれブラジャーしてないでしょ、明らかにね。で、ブラジャーしてないからおっぱいがドーン垂れてて、で、多分いつも着てくるような外に着てくるようなそこそこいい V ネックのワンピースだと思うんですけど、それが白黒になってることによって、もう浴衣完全で、上に着てるカーディガン、浴衣の上に着てるやつみたいで、で、背中丸まって首が前に出てるでしょ。ね、お腹のあたり、お腹もちょ、よく見て、もう一回見てごらん。
おばあさん。
そう。それね、霊です。それ心霊写真です。
おばあさんの着物みたいになってるでしょ。
ね、
家が。
もう、江戸時代、なんか、なんだろう。
江戸時代のおばあちゃんみたいです。
なんかほら、先祖たどるやつあるじゃん。
はい、
あれで、まあ、そっくりな親族が昔いたのね、祖先にっていう時の心霊写真だね。
そうなんですよ。
すごいね、それ。
何の話してましたっけ？
家の話ですかね。
だから、
昔はスライドショーって楽しい思い出だったじゃないですか。でも今はもう完全に、走馬灯とスライドショーがだんだんイコールになってきてるんですよ。で、走馬灯イコールスライドショーイコール家、動く家なんですよ。 わかる。
わかる。全部家だもの。ね、
全部家。
全部使えるもの、うん、家に。
本当さ、家選べないよね。
そうですね。うん、
これを家にしてほしいっていうのは結構あって。
うん、うん、うん。そうですね。
でさ、座ってしゃがんでるとことかも後ろから撮ったりしてさ。もう隠し撮りだよね。しっぽりのさ、背中とかを撮ったりしてさ。
どんな気持ちなんですか？
二人ですか？
もうちょい金粉トークが欲しいんですけど。
で、質問した、記者会見だよ。忘れてた。記者会見だから質問されたら答えますよ。
はい、なんか、どういう気持ちなんですか？二人でいるときは。
二人でいるときは、
はい、
これマジレスなんですけど、
はい、
親友みたいな感じなんですよ。すっごい仲のいい友達みたいなとこ。まあ、あなたんちの旦那もそうじゃん。
でも、エロエロする。
エロエロもします。はっきり言わせていただきます。エロエロもしますが。
やだ。そんなスーちゃん見たくない。
今ここで、炭鉱の金に切られると思うよ。ここ切る。
そんなスーちゃんやだ、私。そんな金粉トーク聞きたくない。
あんたがしろっつったんでしょ。
加賀七万石。トーク聞きたくない。
もうね、もうこの年になると線香花火の最後ですよ。もうバチバチバチ、もう玉、命という名前の玉を落とす勢いで、うん、ね、本当すごい親友みたいな感じで仲良くて。
でも親友なんだけどドキドキする。
ドキドキはもうしないですね。
なんかそうなんですか。
ドキドキはないですね。
でもお湯がザバーンっていくとザバーンってなるんです
よ。キラキラキラっつってタイクルダウンですから。ドキドキするっていうのはない。確かにそれないですね。ドキドキはないですね。
そうですか、うん、なんかこう素敵な言葉とかかけられるんですか。
あったかな。なんかおにぎりを握ったら3つ食べてくれたの嬉しかったですね。
どういうこと、どういうこと。何、おにぎりを食べたらお前なら3つ食べる
って。ちょっと、すごい伝言ゲーム下手だな。おにぎりを家でご飯を炊いて出かける前におにぎりを握ったんですよ、
うん、
で2合炊いたんで小さいのが6つできたわけです、
うん、
でも一応中身変えて、まあ、出かける前にって言ってもこの時点でおかんみたいなんですけど私もお腹空いたから。
遠足、
うん、そう。お腹空いたから。とりあえず、出かける前におにぎり食べましょうみたいな感じで。私が、あ、まあ、また、そんなに炭水化物食べない人なんですよ。基本的に。しっぽりさんは。体型とかの意識が私の100倍あるので、スレンダーだし。で、だけど、そしたらパッと気がついたら、おにぎり3つ食べた、1合食べたってことですよね。で、美味しい美味しいっておにぎり食べて、うん、おにぎり食べてる男を見て嬉しいって完全におかんだよね。
え、車で行ったんですか？電車で。
電車です。グランクラス乗った。
そうですか。
で、グランクラス意外にそんなに高くなかったから、うん、やったこれ乗ろう乗ろうって乗ったんですけど、うんうん、何も出てこないグランクラスが今あるみたいで、グランクラスってお酒飲み放題でアミューズが出てとかそういう、あれなんですけど、今多分ご時世もあって、
うん、
ひたすら、
うん、座ってるだけ。
そう、マッサージチェアみたいなすごい椅子に座ってるだけだったんですけど、うん、でも楽しかったし。そうですよ。いや、なんか言われたかな、なんか言われてると思うんですけどね。
で、何、観光するんですか。
いや、ひたすら、湯に浸かって寝てるだけですね。
あら、うん、なんか、二人でなんかこう、遊んだりとかしないんですか。
二人で、どんな遊びですか。
カードゲーム
いやいやいや、それ、修学旅行じゃないですか。大貧民とかスピードとかやるってことでしょうね。スピードやつやばいでしょ。
ババ抜きとかしないんですか、二人で。
いや、ついて、普通に風呂入って、出てきて、断密だったらエロい旅って感じですね、これ。しかし、断密だったら段差風呂でトリクルダウンはやんないと思うんで、
断密。いいお湯が、いい感じで、落ちてくるんですもんね、向こうはね。
断密だったら、こう、そろって入って、ちょっとずつ、少しずつじんわり熱くなってくる
みたいな。お湯がこう、シュワシュワ、シュワシュワって落ちてくるでしょ。バッサンって来ないでしょ。
そう、うわーっていうね、感じではなかったと思うんですけど、でも楽しかったですよ。本当に私嘘をつきましてね、小松空港帰りだけ飛行機だったんですけど、なぜかインターネットで何度も調べた 記憶があるんですけど、小松空港にお寿司屋さんがあるから、帰りはそこで食べていこうって言って、で、自分たちが泊まってた温泉街にも美味しいお寿司屋さんっていうのがあるって聞いてたんですけど、ちょっとそれはやめておこうと、空港で食べようって言って、行ったらですね、空港にお寿司屋さんがないんですよ。
あら、そうですか。で、なんか有名なのにね、小松空港のお寿司屋さんね。
ないんですよ。で、検索したら、そんなものは最初からないから、あなたも今、キツネにつままれてるんですよ。
本当に？
小松空港にお寿司屋さんなかったの？
そうなんでしたっけ？
あると思う。
なんか石原良純さんとかよくレポートしてるイメージ。
それ、そこまで捏造する？
わかんないけど。
今ないのか、なくなったのかわかんないけど、小松空港に、ないんですよ。
あ、そうなんですか。
美味しいハンバーガーを食べて、私はハンバーグでしたけど、帰ってきて、で、二人でですね、上野の金沢マイモン寿司に行ってですね。
マイモン寿司いいですよね。
美味しい。
マイモン寿司、
ね。銀座に行こうと思ったら、あっちはね、根室花丸寿司だったんですよ。
うんうん。マイモン寿司、ね。
だからマイモン寿司に行って、のどくろ美味しいねって、数時間前に銀座に行ったのに、のどくろのお寿司美味しいねってって、金沢マイモン寿司開店してましたけどね。行ってきましたけど。
金沢の回転寿司とか美味しいって言いますよね。そう。普通に回転寿司。
レコード会社の時にすごいびっくりしたもん。デカネタ寿司ってとこ行ったらびっくり寿司とかキトキト寿司とか、キトキト寿司は富山か、いろいろあったけど、何これ、
そう、富山とか山口とか、ああいう、なんか
行きたいよ ね下関ってことでしょ。
そうね、
私たちもまた行きましょう
ね。行きましょう、小倉とか、小倉なんかそういうさ、
行きましょう。
そう、
博多にね、めちゃくちゃ霊が見える人がいるって話を聞いたのよ。
あ、そう。
行きましょうよ。
それ、写メだとダメなんですか、やっぱり。
写メだ。
でも、やっぱり、
本に。
ちょっと行きたいです。
私たちの、物忘れとか、はい、ね、散々言ってますけど、はい、本当に霊がどうなのかっていうのを、見てもらった方がいいんじゃないの。
そうですね。そうしましょう。
ちょっと、この年だからこそできる娯楽だよね。博多に霊を見に行くっていう。
そうね。ね、
ちょっと詳しいこと何も聞いてないんで、本当かどうか分からない
です
。い
や、でもやっぱ、でもあなたがやっぱここで、こう、しっぽりの旅を今してきたっていうことは本当に。う
ん、夢があるでしょ
う。うん、夢がありますよ。う
ん、何度も言いますけど、49歳。未婚。ここからでも。登れる山はあったってことですよ。
長い修行を終え。
終え。
そうですよね。
そうなんですよ。登れる山はあったっていうことです。
まさかの金沢に。
はい。
ねえ。
これから二人で
三泊
国内旅行していこうって話になって、
だからあれフルムーンってことでしょ？
そう
要するに
そう、あの海外は疲れちゃうからね。
結局正しいんだよね。
う
ん、
そう、
結局 JR 東日本が正しいんですよ。
そうなんですよ。
やっぱり
で足を伸ばして北海道って年もあれば、
そう JR のターゲットに。ピシッとハマっちゃってるわけ、私たちはちゃんと、
う
ん、
そうやってね、テーマとかがあってやっていくと美しいですね。それこそ客商売とか言いながら、スポンスポン入りに行ってんの、こっちの方だから、
そう、絶対私はあと何年かするとあの、スーちゃんと三内丸山遺跡に行くね、
行くね、絶対白でしょ、白と美味しいものを多分くっつけるよね。
そうね、石碑も見るね。
そうで、ブリが美味しいんですってって言いながら、いいね、ブリ食べて、
氷見でブリ食べるね。
そうしよう、
例えばね、
氷見でね。
なんかさ、あのこの前友達とその岐阜城に行ったわけ、で、まあ友達はさ多分好きなんだと思うんだけど、私歴史とかあんま分かんないから、岐阜城行ってさ、その信長のさ説明とかめちゃくちゃこう、そのなんかレプリカがあったりとかして、その上に登っていくまでにたくさんあるわけよ。でさ、あんまり興味ないんだけど、一応さポイントポイントで、はーっつって、はーつってさ、これ何なんだろうなと思いながら、儀式なんですかね、あれ。やっぱり
それが何年後かに、あ、これがあの時のみたいになるのよ。今はね、種を植えてるの。
そうなんですかね。
こっから先よ、
もう本当一番上の天守閣みたいなとこ早く行きたかったんですけど、やっぱこう行くまでに刀が飾ってあって、こう説明してたとかする、こう読むわけですよ。読んだって次のコーナー行くともう忘れてんだから、ね、それもまあ読むわけじゃないですか。
ひどいね。
でもだから、 そういう積み重ねなんですね。
そうです。あなたと私がここから老いていくにね、従って最も弱点となる現在の長所、うん、ご存知？
長所？
うん、長所、ね。今までは長所としても輝く瞬間もあったけど、うん、こっから先命取りになる特徴、うん、短所となる。
すぐやっちゃえ。
そうです。それはつまりせっかち。
そういうこと。
せっかちで私たち死ぬよ。死因せっかちだと思うよ。
そうね。よくないね。ゴールに行きたいから私たちすぐ。
そこ
すぐゴール行きたいから。
カンカンカンって今ここで3回息継ぎしなかったらゴール早く行けますよねっていう。でそれも出力が強いの。
経過を楽しまないと。
昨日今日明日ってことです。
谷村新司だ。
そう。
谷村新司。
私たちは絶対せっかちが死因になる。
経過でとどまってもイライラしない。
そう。
なんか刀を何回見てもやっぱイライラしちゃダメなん
て。か刀をゆっくり一回見るの。ミカちゃんは刀見ひれ見ひれ見ひれもう目を泳がすように刀を見なくていいの。ゆっくり剣先から鞘からこうゆっくり見るの。
そうね。はい見たじゃダメなんね。
ダメです。人生は鈴鹿サーキットじゃない。速さを競って何周も回るとこじゃない。ゆっくり鈴鹿の景色を見たことありますかって話ですよ。
そうね。結局スピード出したって同じとこに戻ってきちゃうから。
で曲がりきれずに大破ですよ。予想がつきまくる。
ああそれは分かりますね。なんか結果、うん、結果ゴールね。
でどうなんのみたいな。
で何が得られたわけみたいな。
そうそう。ダメです。そ最もこの番組とから遠いとこですよ。
だからふーんじゃなくてなんか一個記憶してやろうみたいな。そう見てても
記憶してやろうじゃないでしょ。忘れることが嫌なんでしょ。
なんか成果として持っておきたいわけ。私ここに来た、うん、だからもう判を押してほしいわけ。
もっとゆっくり噛み締めるように、
うん、余裕は自分
がせずに
自分余裕は
本当にもう馬車馬から降りる。降りようと思ったら馬だったっていうね。馬車馬に乗ってるんだと思ってたら引いてたっていうね。
自分ってパドックで暴れるみたいな。
そうそう。だやめましょう本当に。出力の低い人たちっていうのがこれからはみんな必要とされていくんですよ。
割とでも私あの出力低めだと思ってたんですけど。
大違いだよね。
そうでもないですか。
いや何言う寝言にも限界なしって感じだね。
そうですか。
全然出力と強いし高いでしょ。
え私、
うん、おとなしくしてるように見えてるから出力低いように見えるけど、そういう人は何度も言うけど人の誕生日とかに手作りで工夫の強い癖の強いものとか作んないんです。
強めってことだね。
いや強い
強めってことなんですね、うん、そしてですね、はい、あのお米が届きまして、はい、あの新米なんですけども、
ありがとうございます、
はい、
農家自慢のお米だってありがとうございます。
ありがとうございます。
これはどなたから。
喫水のルーザーさん34歳です。
ス
ーさん、ミカさん、ご助会の皆さん、おはこんばんちは。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
以前喫水のルーザーという名前でメールを送ったものです。新米が取れましたのでお送りします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3つ入れてますので男性の若いスタッフの方にもお渡しください。日の光という品種で九州では馴染みのあるお米です。無化学肥料農薬は田植え前の初期防除のみ使用している、うん、まあまあ安全で美味しいお米だと思います。大好きなスーさん、ミカさんに食べていただけたら幸いです。もうぜひぜひいただきます。
手書きでさ、ここにさ、うん、熊本県菊池市日の光、うん、令和4年って書いてあるわけ、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。出産を機に前の仕事を辞め、子供が保育園に入るタイミングで農業を始めましたが、未だ慣れない仕事や重労働に泣きそうになることも多々あります。そんな中、農作業中に聞くオーバーザさんにどれだけ励まされたか。農家の奥さんの生活って畑と家の往復で社会から気に張らされた感じがして、どんどん自分のアイデンティティがなくなっていくのが怖くてたまりませんでした。でもくじけそうになると負けへんでレジリエンスというのを唱えています、
うん、
また先週の土俵に上がってみるという話も今の私にはとても響くものがありました、うん、 最近は我が家の農園のロゴを作って農産物をネット販売したり、
おー、いいね。
はい、ふるさと納税の返礼品などにも登録したりと、外とのつながりを持つことでどんどん農業という仕事にもやりがいを感じるようになりました。そんな時に出会ったオーバーザさん、ご助会の皆さんの笑って泣けるメッセージにこれからも背中を押してもらいながら歩んでいきたいと思います、うん、朝晩の冷え込みも日ごと厳しくなっております。体調を崩されませんようご自愛ください。頑張ってる。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、頑張ってるね、うん、
ね、
ロゴを作ったりしてこう届けやすくしたりして、届きやすく ね、 そ
うそう、うん、ね、あ、これかしら、
あ、
ね、
そうかも。
今シールが貼ってますけど、
すごい素敵なシール、ね、素敵なステッカーです。ありがとうございます、ね、
なんかしっかりいただきます、うん、ありがとうございます。
すごい、なんかさ、なるべく早めにお米は食べましょうって書いてあるんだけどさ、
はい、
知ってたらここに書いてあって今びっくりしたんだけど、お米を美味しく食べられる期間の目安は通常でも精米した日から30日ぐらいですかって。私一昨年の米とかまだあるんだけど、
ねえ
去年の米とか、袋開いてないやつ、
狛江にもほど
でも狛江も狛江でなんか美味しい炊き方とかあるよね。
まあ美味しい
で、ね、でもてかさ、もう人間が狛江なんだからいいじゃん、
狛江、うん、に狛江って、
そう、狛江、狛江ってことですよ。
そうですね、
いい、それでもしっぽりできるんだ。
そうみんな今日の話は夢があったね。
あのね、まあ、夢はあります。夢はあると信じたい。
はい、
終わるかもしれないよ、また鈴鹿サーキットみたいにガーッと回って
大破ね、
コーナー曲がりきれず大破って可能性もあるけど、そしたらまたダララララララララララララジャジャーンつって新しい車乗って
ブワーダン
ダダン
ダ
ダンつって、私の T スクエアがまた奏でてくれる。
そして昨日今日明日ってことですよね。
まあ基本は鈴鹿で車に乗ってブワーンって吹かれてダララララララララババンババンってうわー回って、ある時曲がりきれず大破でピットインしたら美香ちゃんがいて、大丈夫なんとか、ちょ旅行行こうか、昨日今日明日
JR ってこと、
あ、元気になってきた、もう電車じゃなくて車乗れる、タタタタタタレレレラピッピッピッパンバーンですよ。死ぬまでこれの繰り返しで、
繰り返し、うん、繰り返し、
何ラップ目だって話ですよ。
回っていきましょう、
やっていきます。
そしてメールまだまだ募集しております。
はい、あの今日いただいたメールもいくつかあるんですけど、来週ね、こうまとめてたくさん読みたいと思いますので、ね、お待ちください。
はい、
といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp、 アルファベット小文字で over です。今あの募集中のメールテーマは私の隣の山崎さん、
はい、
それからあとちょっと今溜まりつつあるのが、こんなに恥ずかしい文章を昔書きました、
はい、
はい、
ありますね、
そんなもの
募集しております。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手はジェンスーと
堀井美香でした。オーバー TBS Podcast。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。